77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和3年8月9日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
タリスの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしく
お願いいたします。
お願いいたします。
空海の友です。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとる？
知っとっさ。
じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
生放送でお送りしてまいりますって言った時に、はい、平井さんから LINE が来たんよ。ピッ
だからね、なん言わんとうと思ったもん
失礼しました、
まあ、はい、いいですよね、たまには私の声でも。
そうね。
どうでしょう、
もうそれで行こうか。
今日お休みなんですね、祭日。
何が
今日お休み、9日って何の日なんですか。
世間は休みですよ。
休みですよ、ね、何の日だろうと思う。山の日。あ、山の日。
いや、これ振り替えじゃないですか。
振り替え山の日。
山の日の、昨日が山の日の、
あ、なるほど、今日は振り替え日か。
振り替えですよね。
そうなんですね、たくさんの人が聞いてらっしゃると思います、ね、
オリンピックも終わりまして。
本当ですね、
終わったと思ったら長崎はやっぱりね、うん、戦争を思い出す記念日。
本当ですね、今日は ね、はい、黙祷いたしました。
黙祷いたしました。11時2分ですね、はい、まあ、それから夜になりますと、この放送の後から今度ビファーレン長崎の久しぶりのゲーム。
そうですよね、
金沢戦ですよね、はい、ナイトゲームですけど、うん、まあ、台風が向こう行ってますけど、多分大丈夫なんでしょうね。
大丈夫でしょうかね、
なんとなく、
ね、どうだろう、それてるんかな、
ね、
うん、
で明日からは高校野球と。
そうですね、いよいよ
そんな感じなんですかね、
はい、はい、
なんかいろいろ
決まりますね。
忙しいですね。
本当です ね、
ね、うん、まあ、コロナの注射も私2回終わりまして。
どうでした。
いや、2回目は2回目の2日目になんか熱っぽくて、
うんうん、
ゆっくりしてましたけど、
はい、
そんなに別に食欲落ちることはなく。
そうですか。
むしろ増えた感じ。ただやっぱり若干の熱はありますから、あんまり無理な予定は入れない方がいいかもしれない。
なるほど、そうなんですね。私お盆明けです、うん、2回目
予定あんまり入れない方がいいですよ。
入れない方がいいね、
うん、
了解しました。
ということでですね、
はい、
記念すべき118人目のゲスト様、
はい、
大村市からお菓子の古川代表取締役古川陽平様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでした。
久しぶりですね。
ね、久しぶりですよ。いつもね、こうイベントで結構お願いするんですよ、
はい、
屋台っていうか、屋台って言わんな、はい、ブース、
うん、
お菓子ブース、
お菓子ブース、
まあ、九州ガスのイベントでもお願いして来ていただいて、
はい、そうですね、
ね、子供たちが喜ぶので、
喜びますよね。
大村でしてもらった時とかもすごかった、
うん、ああ、ボート場ね、ボート場っけ、
いやいや、大村
支店、
支店、
あ、大村支店ね、はいはいはい、はい、
一人で行ってたんで、もてんやわんやでも、
てんやわんやでですね、誰も手伝う気もなく。
でも知ってるお母さんたちが何名か来てくれたんで、はい、まあ、来られてたんで、その知ってる人を捕まえて手伝ってもらって、
なるほど、
なんとか回したと。
だからね、もうすべてのお菓子をお持ちなので、もう何十円かのお菓子からいっぱいあるので、
ね、楽しいですよね、お菓子ってね。
うん、それで、普通イベントの時ってこう、はい、仕入れるやない。例えばお菓子のなんかをつかみ取りとかするんですけど、はいはい、見越して仕入れてやるじゃん、
うんうん、そうですね、
古川さんに頼めば見越しと仕入れがいらない。
なるほど、なるほど。売れた分みたいな、まあ、
そうそうそう、売れた分生産分で。
そうですね、一応あるからですね、うん、倉庫に、
倉庫にあるから、
いいですね、
倉庫。だから例えばほら、九州ガスのフェアなんかも2日ぐらいあるでしょ、
はい、
だから2日分通常予測する。
そうですね、予測して、
でいっぱいこう買い込むでしょ、うん、
はいはい、
だからそれを古川さんに頼めば、初日も2日目ももう任せていいので、
はいはい、
すごい便利です。
そんなわがままでいいでしょうか。
まあ、程度にもよります
よね。
でもよくしてもらってます。
でもね、いろんなイベントでもね、やっぱり人気のブースですもん。
ですよね、
古川さんとか
ね、もうそうですよね、
楽しいからね。
うん、
あそこもね、まあね、コロナが落ち着いたらね、その倉庫ツアー、
はい、
倉庫ツアー、
古川さんの会社の、
うわ、面白そう。
倉庫楽しいっすよ。
楽しいでしょうね。
今むちゃくちゃ暑いですけどね。
確かに、
買い物かご持って大人買い。
うわ、行きたい。
何でもありますから。
うわ、
うん、
なんか懐かしいお菓子もありそうな気がする、
うん、一通り何でもありますよ。新しいものから。
うわ、そうですね、うん、割となんか懐かしいというものも昔からあるやつも結構あるんじゃないですかね。
行きたいな、行きたいな。
カゴいっぱいになるよ。
そうでしょうね、
うん、
うん、
でそこで買って帰るんやけど、
はい、
納品伝票になる。
なるほど、
まあそうですね。
納品倉庫やから
倉庫だからね。
でもやっぱり楽しい。
うん、
ぜひなんかね、そういうこともね、
本当ですね、
できたらいいねって言ってた時期もあったけど ね、
うん、そうですね、うん、
またね、ぜひぜひぜひ行きたいですね、
楽しいと思うよ、はい。 さあそういうことで、もともと古川社長は大村人なんですか？
いや僕生まれは、日曽の木郡の長与町高田郷が生まれですね。
高田郷ですね。
育ちも
金ちゃんと一緒。
一緒
生まれも育ちもですか？
そうです。
あ、そうですか。
高田門です。高田門、
はい、そうで高田門です。
高田門です、
はい、
だから地元は向こうなんですよね。
うん、そうなんですね。で今は大村。
大村、
はい、大村の会社の近くに今家を借りて住んでます。
はい、
で大村にその会社も佐世保とその長与にあったんですもともと。
はい、まあ、元々は佐世保だけだったんですけど、はい、まあ、僕が生まれる前に、長崎の方に、長崎支店を出した時に家族ごとがそっちの方にちょっと行ったと。
うん、で長佐世保本店と長崎支店を統合して、
はい、
真ん中の大村に、
大村に
ドンと、
はい、それが6年前。
6年前、
はいはいはい、
ちょうどあのスコーコーヒーの、
はい、
ほぼほぼお隣みたいな感じです。
そうですね、並びで、
並びですね、はい、
真ん中にあの、あ、ま、真ん中で間に、幼稚園があるんですけども。
え、幼稚園あるっけ。
幼稚園、
はい、もともとコンピューターカレッジの建物ですかね。それをあの幼稚園さんが使って、でスココーヒーで、そう、幼稚園でうちっていう感じの並び。
なるほど。
うーん、
スココーヒーさんといえば、そのお土産で持ってきていただいたんですけど、
はい、
さっきみんなで食べましたけど、
そうですよ、クランチチョコレート、
クランチチョコレート、長崎コーヒ ー,
長崎コ ー, ヒー、はい、
これ竹下製菓とコラボ、
はい、ブラックモンブランと大村のスココーヒーのコラボ商品、うん、
コラボ商品、
はい、
うん、すっごい美味しかったですこれ。
もうーー、もうなんか袋開けた途端に、
ね、いい香り、
コーヒーって感じね、
うん、うん、いい香り、美味しい、
美味しい。
でこの箱も素敵ですよね、ステンドグラスのね、
うん、
これね、お土産にできそうって感じ。
イラストもですね、あの、
はい、
3人、人間が乗ってるんですけど、真ん中がうちのキャラクターで、
あ、
本当だ。で左側がですね、こうテンガルハットっていうんですかね、これがあのスココーヒーさんの社長さんがこれで客引きとかをされてたりしてたので、それをモチーフに、はいはいはい、で右側の着物の女性の方は、はい、竹下製菓さんの社長さんで女性の方なんです。
そうなんですか。
で同じテーブルで、あのちょっとこう、あの談話してるっていうのをストーリーに交えて。
なるほど。
これ挿絵だけでも面白いですよね。
うん、素敵。
これステッカーにしたら。
そうですね、本当ですね。いや、ステッカー需要ありますかね。
なんかこれが表紙がなんかステッカーになったら面白いかもしれない、
うん、
なんかでも雰囲気が、長崎っていう雰囲気がすごい出てますよね。
ねえ、
うん、とってもいい。これ
本当いい、
美味しいし、
うん、美味しいよね、
うんうん、
ありがとうございます。
ねえ、でもともとブラックモンブラン自体が、あれは、あ、そっか、あれはチョコレートか、
あ、うん、アイスクリームだけどチョコレートもで、どっちが好きなのか分かんないけど、
コーヒーとは違う
もんね。コーヒーじゃなくて普通のチョコレートですよね、ブラックモンブラン、
はい、アイスのチョコレートの側のところですよ ね。
そこにスココーヒーさんがコーヒーをこうブレンドしたもの、
はい、
それをチョコレート
にして、はい、コーヒー風味になって、
うん、
だからあの周りのブラックモンブランのチョコレートのところの感じがする、食べたらすごい美味しい、
うんうん、
あそこだけ食べたいですもんね、アイス食べてても。
そうですね、長崎人はあの食感だけでもですね、馴染みが
美味しい、
うん、あるよね、
うん、ある、
まあ、もう一つあのこのなんちゅうのこれ、もう一個ふたほしコオロギ、
はい、
かっこ大
それですよ。
これコオロギのこれなんて言ったらいいんですか。
昆虫食、
昆虫食、
はい、
これはあれですよね、フリーズドドライじゃなく、な、乾燥ですよね。
素揚げなんで揚げてる、
ね、揚げてる
油で、はい、
まあさっき食べさせていただきましたけど、私は全然抵抗なかったですけど、あのいりこみたいな感覚
で、そうですね、
いりこ食べてるみたいな、はい、見た目はもう全くコオロギ、
はい、もうまんまコオロギ、
見た目はまんまコオロギですよね。
リアルコオロギ、
リアル、
リアルコオロギ食べたらいりこっぽい。なかなかこれもねおすすめですよ ね、
高タンパクでいいです
よね。これどこで買えるんですか、この、
これはうちの店内に、
はい、
今2種類、もともと3種類置いてるんですけど、ちょっと2種類だけコオロギと、あとカイコ が
蚕もあるんだ。
蚕を今度食べに行こうかな。
であと自販外に昆虫食の自販機を設置してもらってるんで、はい、そこはまだ種類もあって、あのなぜかセミが人気で、
セミ
売り切れになってたり結構するんですよね。
セミもやっぱりこう乾燥してる状態。
そうですね、
そのまんまセミですか。
あのまんまセミ、こんな羽つきの状態で。
ほうい
いじゃないですか、それはそれで
いいですか、
ね。お店に自販機があるんですね。
はい、うち の会社の入り口の外のところにですね、あります。
面白い自販機ですね。
面白い自販機です、
ね、
県内はまだ数箇所しか多分ないの
で、ね、
割と珍しいんではないかな
でしょうでしょう。
楽しそう、
すごい、体には良さそうです。
いやいいと思うよ
本当に。
でもやっぱりね、あの打ち合わせの時も言ったんやけど、いつまでもあると思うのは豊富な食料よ、はい、
本当ですよね。
だから貴重なタンパク源なので、
うんうん、
慣れといた方がいいですよ。
いいですね
皆様。
そうですね、最近なんかすごくそれ感じます、
うんうん、
確かにね。
ねえ、地球がおかしくなりうるんやからさ。
本当ですよね、
うん、
だってね、魚とか食べてるわけだからですね元から食べてたらね、あまりそんな感じなんて。
あ、そうよね、うん、魚だって肉だってね、
そうそうそう、
冷静に考えたらそうよね。
一緒よ、
うんうんね、一緒よね、
うん。
面白いな、まあ、ぜひあの古川さんのお店の自販機
です、ね、自販機見てみた
いです。コオロギ、セミ、それから蚕、
蚕
お楽しみくださいそんなんで、まあ、ご趣味は、
趣味はですね、まあ、大学時代とかに音楽サークルに入ってたので、あの、まあ、ギター弾いたりするのは好きな方です
か
ね。
何系なんですか、太田明系ですか。
ポンって言ってましたねアコースティックでずっとやってたので、あの、まあ、好きなのっていけばビートルズとかも好きなんですけど、
はいはい、
あのとか、あの、まあ、日本に行けば、斉藤和義とか離れ組とか、それアコースティックで弾いてる人たちとか好きですかね。
はい、なるほど。そういうのちょっとコピーっぽくやったりするんですか。
そうですね。
歌まで行くんですか。
あの、もともとそのアコースティックギター同好会はそれぞれが結構歌い手っていう感じなんです、はい、まあ、一人みんな弾き語りでするんで、から割となんか そんな感じでやってたので、あの、まあ、今はしてないですよ、作曲もしたりとか、
はい、
あの、まあ、それをこう、ライブでやったりとかっていうのはしてます。
イベント関係なんかの時はお菓子だけじゃなくて、たこう合間で歌ってもらったりもできる
したことないですけど。
素敵ですね、いいですね。
なんかどうアピールしていくか分かんないです
お菓子も売れるアーティストやったら便利じゃないですか、一、うん、人で、ま
あ、そうですね、
うん、合間合間でステージ上がってもらってね。
お菓子の歌とかも作ってもら
って、うん、お菓子の歌作
ったら素敵じゃないですか。
どうですか、
ね
ね、
嫌いじゃないですね、そうやってこうやるのはですね。
うん、
いいと思いますよ、何でも。
楽しみですね。
ねえ、そのスコーコーヒーさんとのブラックモンブランジョイント、他に何かあるんですか。
まあ、大村という部分で言ったらですね、まだあの今こうやり出しているところなんですけど、あの落花生の、
はい、
産地というか、そこあの大村自体はゆでピーがもともと名産品であってですね、そうですね、で、まあ、これから大村市自体もですね、生産を増やしていこうと、まあ、してるんですけども、うん、まあ、その中でちょっとつながりになる農家さんと、
はい、
その落花生を、使った商品とか、去年はですね、その落花生を素揚げし、素入りしたものを、
うん、
もうその農家さんから、まあ、仕入れて、
はい、
でちょっと加工、焙煎加工して販売をしたりしたんですけど、
うん、
まあ、100% 大村さんという落花生、
うん、あ、美味しそう。
で、まあ、どうしても生産量がまだ少ないので、これから、うん、あの、うん、作り方、作りを増やそうとされている農家が結構出てきてるかなと、まあ、そこにうちも、まあ、あの製造はないんですけど、販売業者として、あと企画業者として、あのちょっとできることをやっていこうというのが、まあ、これからの取り組みかなと思ってます。
なるほどね。売り先を一緒にコラボするみたいな、
商品企画からですかね。
それは落花生として売る、
はい、農家さんはまあ落花生の生産だけになるので、はい、
うん、
そこから先が まあ、手作り例えば行ったりするのはできるんですけど、はい、流通でこうしようとするともうちょっとやっぱ量が行ったり必要だったりとか、はい、そこら辺が出てくるので、まあ、そういった加工できるメーカーさんにうちがこう持って行ってですね、で販売を元うちにしてうちが最終的に買い取って販売すると、なんかそういう風な流れで生産されている分をなんとか回していければなってい
うところですね。やっぱり売り先のお手伝いっていうのは非常にありがたいですよね、作り手にしてみれば。
そうですね、やっぱメーカーさんが結構よくそれ言われますね。自分たち売り先ないから作りたくても作りにくいみたいな。でまあ、オリジナル品だとどうしてもちょっと付加価値が高まるので、値段が上がってしまう部分がなかなか難しいところでは、まあ、あるんですけど、まあ、そう言いながらもうちの、オリジナル品も十数品あってですね、で地元の例えば長江醤油さんとか、
せんべいね、はい、あれ美味しいもんね、
あと五島灘の塩って良縁さんというところの塩とかですね、
なるほど
そういったのを使わせてもらった飴とかそのせんべいとかっていうのを売らせてもらってるんですけど、まあ、割とそのそういったご当地ものっていうニーズも一部こう加担してもらいながらですね、なんとかやりくりをしているというところですね。
なんか希少価値のあるご当地産物を使ってい
い、
ね、あえて値段上げるっていうのも、
ね、
いいですよ ね、ご当地の、ね、この九州地下門街道とかっていうのがそれになるんですかっていうわけではないですか。
そうですね、そのシリーズに、
そういうシリーズに、
はい、で前上野さんからもうなぎ関係のやつとかもお話とかあった時に、まあ、そういった原料を、ね、どう使うかっていうところを、一緒にちょっと、ね、考えさせてもらったりもしたんですけど、まあ、結構課題もやっぱりあったりして、まあなかなかですねすんなりはいかないんですけど、そういうところもできるところをですねやらせてもらってると、
でも喜ばれますよね、やっぱり作る人は
喜ばれますよ、
ね、
それと、まあ、大村からどっかよそに行った人なんかさ、もう欲しくてたまらんやん、
ね、そうですよね、欲しいと思う、
もうそこそうなってくると今度値段じゃなかったりするもんね、どうしても食べたい、ものになってくるので、まあ、そういう買う動機があれば面白いものがいっぱいできるかもしれんな、
そうですね、
だから値段が上がるから難しいっていう考え方もあるけど、もう上げちゃえばっていう考え方もあると思うけど ね思い切って、
美味しいものができれば、そうですよね、もう特別って、
そうそう、高いけどもうめっちゃうまですよ、
ね、そこまで持っていかないとダメですよね、やっぱね、
そうなるとやっぱり食べてみたい、
そうですね、食べてみたいと思います、
だんだん明日の飯が怪しい年齢になってきますと一食一食が真剣ですから
もう命かけてるらしいですよ、ちゃん、
そうだからもうおやつにしても真剣ですから口に入れるものは、明日天敵かもしれませんので食べられるときに
本当ですね、
そのためにお金は有効に使いましょうっていう考え方に随分変わってきたので、
本当ですね、美味しいもの食べたいですもんね、やっぱりね、
結構そういう人たちも増えてると思いますけどね、
いや、そうですよね、多分若い世代の人たちもなんかそういう傾向あるんじゃないのかなって、なんか気が、
そうかもしれない、
多分ありますよね、
なんか特に昆虫食とか手掛けようとされてる人たち、事業始めてる若い人たち多くて、
なるほど、
でやっぱりそのSDGs みたいなにその社会課題というのがあって、そこにじゃあどう解決するかというところの手段としてこの昆虫食を使うというところは割と新しい感覚、
そうですよね、
若い世代ですよね、だなというのはなんか記事とか見てるとなんか思わされるというかですね、
だから今でこ その昆虫食っていうくくりかもしれんけど、もうごく当たり前にビーフとかポークとか、
そうですね、
昆虫はなんていうとムーシー、
なんだろう、
昆虫なんだっけ、忘れた、
なんだっけ、インセクト、
なん
だ
インセクト、
なんかなんかそういう類でこう野中精肉店に並んだりするそのジビエもあるじゃん、
ジビエですね、
だんだんねこう幅広くなってきた、
ジビエがあってコオロギはないっちゅう、虫はないっちゅうことでもないやろ、
そうですよね、確かに、
でもやっぱりそこも味をすごく追求されたりとかっていう、とこになってくるのかなと思います、
大いにあると思うけどな、ん？何これ、何何、なんかいい曲が流れてますね、
素敵な曲が流れてきましたよ、
あ、そうそう、はい、ビエントさん今度ライブが決まりましたんで、9月の12日、
ですね、
飯盛りふれあい会館、うん、はい、ただしコロナ禍なので人数制限付きですけどね、うん、今んとこはそれでいけそうな雰囲気にはなっています。
そうですよね、
はい、第9回目になりますんでね、はい、あそからお見えになりますんで、
本当ですよね、すごい感動しますね、
はい、ぜひぜひということでお願いします。で、プレゼントをですね、
はい、
持ってきていただいてまして、
はい、
持ってきていただいてるっていうか企画なんですけど、どんな感じでいきましょうか。
そうですね、まあ、お菓子の詰め合わせを、
なるほど、
はい、
3名様に、
なるほど、
プレゼントという
企画で、はい、
ありがとうございます、
ご案内させていただければ。
ありがとうございます。
ワクワクですね、詰め合わせ、
例のごとくフェイスイスハヤのプレゼントコーナーに載せさせていただいて、から9月号に載りますので、ぜひ皆さん申し込んでください。
楽しみです ね、旬のお菓子、
お菓子詰め合わせ
詰め合わせ、
コオロギとセミ
カイコ、セミとカイコみたいな、
ね、普通のやつにします。結構最近ツイッターでプレゼント企画とかもやっててですね、ですね、まあ、毎月1回ぐらいのペースでやったりしてるので、はい、まあ、そういうのもチェックしてもらえたら、ね、いいかなと。
ぜひぜひ、
はい、じゃあその両立てでチェックしてみてください、はい。曲は本日の記念日に合わせて山田ゆりさん作詞作曲ですね、はい、題名が未来への願いです。この曲を聴きながら後半に続きます。
はい、後半も聴いてください。
影は消えてしまった、あの人は一体どこでどのようになったのだろうか。時が過ぎようとも忘れはしない。この世界の未来は私たちにかかってる。足を一歩踏み出すのは勇気がいるけど、みんなで手を取り合って力を合わせてさあ行こうよ。笑顔
社長さん、いらっしゃい。
令和3年8月9日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
ナリスの金ちゃんです。
はい、本日は、はい、お菓子の古川社長さんをお迎えしてお送りしておりますが、
はい、
電話しちゃうぞのコーナーはですね、
はい、
俺にも宣伝させろということでシハと大村長岡館長様と電話がつながっております。
はい、
長岡館長、もしもし。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰してます。
いつも楽しそうですよね。
そうです
か。いつもニコニコしてらっしゃいますよね。
確かにニコニコしてヘラヘラしてます。ニコニコっていうのヘラヘラしてますね。
ヘラヘラしてねえ、長岡館長といえば僕らの世代はもう、
ね、
タイバンドドンピシャ世代なので
、
金峠ですよ。
ねえ、まさかの、びっくりしました。
あなたに抱かれるのは今夜限りねですよ。
すごい、
もうしびれますよ ね、 ね、本
当なんか恥ずかしいですね、うん、
まさかこうやってねお話できるとは
もうびっくりですよ、本当にびっくり
これ、ね、
すごい。
この前 YouTube を見てたら、はあ、なんとか風花さんっていう俳優さんがいますよね。
なんとか風花さん、
はい、今人気のある女の人ですね、
はい、
ドアスでした。なんとか風花、
はい、
その人がギター弾いて歌ってるんですよ、うん、
金峰芸を、
うん、タイさんからもらったギターですとかって言いながら、
すごい左利きよって、あ違うか、カイさんは右を左で弾いてたんですね。
そうそうそう、
あそうかそうかそうか、ですよね。
なんかね、あすごい、すごい人気がある女優さんですよ今。
へえ、っていうか名前が出てこないんですよ私も。
なんとか、うん、風花、
大島、
小芝さん、
小芝風花さん、ああ、はいはい、今パソコンで調べてます、
うん、ヤフー YouTube で見ると出てきますよ。
へえ、まあ後で聞いてみよう。
うわ、
懐かしい。
なるほど、
あんな綺麗な人に歌われるとね、可愛らしい人に歌われる
ね、嬉しいですね。
あれどういうイメージであの詩がこう出てくるんですかね。
あれはですね、あの当時ね、はい、あの沢田研二さんが、
はい、
時の過ぎゆくままに、
はい、あ、はいはいはい、
で、あの阿久悠さんが書いた詩が僕はすっごい好きで、
うん、
あの当時僕20代だったんですけど、
はい、
あんなこう男と女が漂いながらとかって落ちていくのもとかっていうね、すごいな、その感じの、こんなの書けないだろうかと思って、そういう恋愛体験はなかったんですけども、
は
い、
なんかラジオ的にはなかったっていうことですね。
いやいや、だからまあそういうのに憧れてあれは書いた。
ああ、そうなんですね。
まあ、すごい
自分でこう、そういうストーリーだてをしてね、書いてみましたね。
いい詩ですよね。
いや恥ずかしい。
いや、ところで今日は、
はい、
日野照正さんの、
はい、そうなんです、
はい、
日野照正さんに至ってはもう2年越しで、
はい、
3度目の正直でようやく開催に至った、今年の9月1日に、
はい、
大村市シーハットの桜ホールでコンサートを開催することができたんです、
ね。はい、わあ、よかったですね。
あの、うん、今から2年ぐらい前に長崎の出島に来られてライブをやってらっしゃるところに、
ね、はいはい、
お邪魔してちょっと大村にも来てくださいませんかって言って、それで、うん、いいですよっていうことで来ていただけることになったんですけども、
はい、
このコロナのおかげで、
うん、
まずアメリカにフロリダの方に行ってらっしゃってて帰ってこれなくなられて、
なるほど、
そうなんですか、
って、うん、それからしばらくて帰って、もうワクチンも打ちましたってことになったんですけども、その後今度はこっちの日本の方が受け入れができなくなって、
そうですね、行けなくて、ね、
2度延期になり、ようやく3度目の正直で9月1日に桜ホールで開催することになりました。
桜ホールで
3度目の正直です。
このままね、何事もなく実現できるとね、最高ですよね。
まあ、見に来られる方も結構年配の方が多いので、
あ、そうでしょうね。
ワクチン接種も済ませた方がほとんどだと思うんですけど、
なるほど、なるほど、
うん、
ほぼもう大丈夫ですよね。
まあ、県の、ね、自粛条例でも、まあ、そんな自粛要請は来てないんですけども、多分開催できるだろうと思って、今、一生懸命、チケット頑張って売っております。
なるほど。これチケットのお問い合わせの電話番号っていうのは、
はい、
はい、
私のシーハートの方で、
はい、
チラシには書いてあるんですけども、
はい、
まあ、番組の最後にも反応していただければ助かるんですが、
はい、
0957207207、
はい、
でね、午前9時から5時までだとうちの住民がちゃんと対応しますので、1人4枚までとなってますが、どうぞ皆さん来てください。今ね、6割ぐらいは売れてるかもしれません。いい席もたくさん余っております。
お、いい感じ。
私はそんなにジャズに詳しくなくてですね、
うん、
レコード会社でいろいろやってましたけども、
はい、
ジャズは知ってるのは渡辺貞夫と日野照正ぐらいしか知らなかったんですよ、
はい、
で、 渡辺貞夫さんはもう2年ぐらい前に呼んで、はい、すごい喜ばれていただいて、で、はい、もう次は日野さんしかいないと思って、で、まあ、そしたら11月にもね、小曽根誠さんっていう方のコンサートもやることになったんですよ。
すごい
ね、小曽根さんはの素晴らしい人ですね、この人もね。クラシックもジャズも両方やられるんですけども、すごい世界的にメジャーな人で、
チ
ームコリアと一緒に演奏されてたんで、まあ、今回は日野照正さんのご案内しておりますけども、
はい、
なんかまさかね、大村に行ってね、こんな渡辺佐藤は見れるわ、日野照正さんもするわ、小曽根さんも見れるのかみたいな、
すごいですね、
長生きはするもんだ。
いやー素晴らしい。まあ本日は短い時間で恐縮なんですけど、うん、まあ毎週やってますんで、長岡さん、はい、なんかイベントのたんびに結構でございますんで、
わかりました、
お声掛けいただければ、はい、公共の電波は自由に使っていただいて、
ね、ね、ご案内を、
皆さんが好きそうなイベントがあるときは結構好奇心が強いもんですから、こんなことしようかな、あんなことしようかな、いろいろ考えて、
ぜひぜひ、よろしくお願いします、
うん、はい、
本日は電話でありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ、
はい、ありがとうございました。
よろしく。
日野照正、9月1日、0957207207ですね、
はい、はい、そうです、
はい、ありがとうございます、はい、またお願いします。
どうもありがとうございました。
失礼します。
社長さん、いらっしゃい。
さあ後半ですね、
はい、
経営のエッセンスの部分を私たち大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、お話しいただきたいと思うんですが、まあ、創業70年、お菓子の古川、ね、は
い、
5代目でした、ね、
5代目でね、
5代目社長古川陽平様、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞ。
あ、この感じ
どうぞ
ですか。
どうぞ。
何でしたっけ。
ね、これまでやっぱり継続した御社のその、うん、なんていうかな、魂の部分というか、
あ、
これだみたいな。
そうですね、まあ、今まで今 この場があることを、まあ、僕は小さい頃そこまでその仕事を見れてたわけじゃないんですよね。で、例えば学生時代になってもあんまりその問屋業っていうのは知ってたんですけど、その中身とか全然知らないですし、それに、まあ、どれだけの人が関わったり、その身内でもそうなんですけど、はい、よく知ってなかったっていうところを、はい、まあ、こう働き出して、もう本当10代ぐらいからずっと勤めて30年とかいらっしゃる方もいるんですけど、まあそういったまあ従業員の方たちとか、あとまあ取引先メーカーさんのつながりをやっぱり一番こうちょっと感じるというかですね、もう要は僕が全然知り得てない部分というか、まあでもメーカーさんとの お取引っていうのはまあそれでずっとこう合ってる部分があって、でまあ、ちょっときつい時に助け合いをしたとかですね、まあ、そういったのもあってですね、まあ、先代がまあ、そういうふうにいろいろ付き合いをしてきたんだなっていうのをすごく実感するところです、
はい、いや、お父様も、去年か、うん、去年社長交代されて、はい、お父様も何度かお会いしましたけど、
はい、
素敵なお父様でニコニコニコニコされてて、もう初対面でもすごく大切にしていただいてね、いい印象ですよ。
そうなんですね。古川さんのところ の, 人を作り生きる場所を作るっていうね、はい、理念のフレーズがありますよね、
はい、
これすごいなと思ったんですよ私。生きる場所を作るって、ね、はい、表現がねすごい素敵で、なんか
ですね、うちが、うん、教育のこう仕組みがずっとなくてですね、はい、まあ、今もその、あるわけではないんですけど、はい、まず理念の中でですね、うん、人作り、人がまず中心にならなきゃいけないというところと、
はいはい、
その生きるっていうことに関してその生活するというだけではなくて、うん、生かし生かされるっていうところが 会って初めてその協力体制だったりとか、
はい、
こう心遣いだったりとかっていうのができていくんだと思うんですよね、
はいはい、
でそういうのが確立されればその次の笑顔につながるんじゃないかっていうところで第一フレーズにそれをこう持ってきたと、
ね、あなるほどですね、すごいなと思ったんですよね、あれを見てうわすごいって思って、
働く人も幸せよ ね、
そうですよね、いや場所を作るってすごくいいフレーズだなと思って、いる場所があるってねとっても大事なことだなと思って、
なんか前にいいなあのソフトウェアの会社にちょっと自分がいた時があって、はい、1年ぐらいだったんですけど、はい、まあ、自分が興味があって入ったんですよ、でもうスペシャリストの中で入って、
はい、
あのもう自分の居場所がないっていう、すごくこうなんかこう馴染めない環境があって、
はい、
あ職場で、
職場でですね、で結局まあそこは馴染めずに、あの1年ちょっとで辞めたんですけど、その後福岡でゲストハウスをちょっと知り合いの方と立ち上げることになって、
はい、
でそこのオーナーが、まあ、僕そのウェブサイトとか作ったりできなかったんですけど、はい、お前がやれと言われて、まあ、任されたことで、あの、まあ、何らかの形ができて、
はい、
なんかそういう任されたことを要は、
はいはい、
あの生かしてもらったっていう、あの経験がすごくなんか未だに残っててですね、
はい、なるほど、
なんかそういう、こう得意じゃなくても、なんか頑張れば何かしら形にできるっていう風な、あのそういう場をですねそれぞれで作れれば、あの居心地のいい場所になって、それが続いていけばですね、あのいい環境に ならないかなというふうにですね、
なるほど、そういう経緯があったんですね、
いい話ですね、
話、
まあそういう会社を引き継いで、
ね、
これからどうしますか。
そうですね、やっぱりいろいろこうビジネスモデルとかは変わっていくと思うんですけど、
はい、
まずは今うちがお菓子でずっと やりくりをさせてもらってると、
はい、
でなかなかお菓子 のビジネスってなると難しい部分はあるんですけど、うん、あのまあ、例えば駄菓子って本当10円、うん、20円から1個あってですね、
はい、
子供から大人まで、何かその思い出があったり、そのさっきもお話に出てたんですけど、
はい、
子どもたちのお小遣いのやりくりにすごく練習になるものだったり、
そうですよ
ね、でなんか誰かにちょっとあげても、ね、10円20円で笑顔になったりするっていうのを最近すごく感じる機会が多くて、まあ、なんかそういうのをもっとこう含んだですね、取り組みがですねできていければなというふうに思ってます。
そうですよね、夢がありますよね、なんかね、もうお菓子も楽しい、やっぱりねワクワクしますもんね、大人になっても。
そうね、大人が楽しいんじゃない、
ね、
お菓子世代やからどっちかって言えば、
そうかも、大人が楽しいかもしれない、
今の若い子よりも我々世代の方がなんかお菓子に対するその
そうかもしれない。
お菓子ぐらいやったからね、楽しみって、ね、
そうですね、
なんか今はなかなか居酒屋さんとか行けてないですけど、その行った時に駄菓子とかをちょっと行きつけのお店とか持っていくと、やっぱそれでこう昔の話をやっぱ皆さんそれぞれ持ってらっしゃって、
は
い、それが面白いんですよね、こういうのめっちゃ食べてたとか、あの自分はこれやったとかって言ってですね、なんかそういう話が聞けるのはやっぱすごくその駄菓子ならではのっていうのがあるのかな、
そうですね、思い出がなんかありますよね、はい、本当ね、それぞれ
に
ね、
それぞれにね、みんな持ってるもんね、その時代がこう蘇るっていうか、その時代がね、買ってたお店までこう鮮明に出てくるもんな、
そうですね、
ね
それってあんまり多分ない、なんか
そうですね、
その10円か100円以内の、ね、やり取りのもので、ここまでこう思い出深いものってなかなかないんだなと思うと、そうです
ね、確かに、
だから世の中の社長さんたちって、ベテランの社長さんたちってそういうのこう10円か20円のやつめっちゃ喜ばすよね、うわーってもらうことがないからね、
そうですね、確かにね、
それはそうですね、
確かにそうかもしれない、
そうよ、だからまあある程度いいものはもらうんでしょうけど、
はい、
それ10円20円のやつっていうとは妙に、
懐かしいでもそうかもね、
妙に喜ばれるよ、
そうかもしれない
褒められたりするよ、ね、
いいですね、手土産にしよう
なんかそういうののお中元ギフトとか、
うわ本当ですね、面白い、
今ひらめいたけど
詰め合わせ、
駄菓子詰め合わせ
面白そう、
面白そうやけどなねえ、ハムとかなんとかもいいけど、
本当ですね、
駄菓子詰め合わせ送ってきたらしびれるやろね、
もうびっくりしますきっともう童心に帰りますよきっと その日は、
くじ引きとか送ってきたらさ、
うわもうなんかありましたよね、
なんかポソって開けるやつ、そうそうそう
開けるやつありました
ありました、
あったよ、あのポケットみたいなと
こ開けた、そうそうそう、ポソって開けた、
あったよ、
うん、本当ですね、世代が違いますから知らないかもしれない、
なんかそういうギフト系もぜひご検討いただければ、
そうですね、今すごくその詰め合わせを、まあ、ネットの方でも考えたりしてて、うん、
はいはいはい、
でまあ、できれば駄菓子とかをこう組み合わせてやれたらなと思ってるんですけど、うん、この間まあ父の日にちょっとやってみて、
う
ん、アイデア勝負でやったんですけど、うん、やっぱりお父さんに贈るものはいいものを贈りたいってい う, こう一般のニーズがやっぱあって、うん、さっき言われたみたいなこうニッチなところにどういう感じで入っていけるのかなっていう、う
ん、なるほどね、
今ちょっとチャレンジいろいろしてるところがありますね、
はあ、今週もあっという間です、残り3分です、ね、
あっという間
古川社長いかがでしたかこのラジオ、
いや面白かったです、久しぶり上野さんとも話せて楽しかった、
面白いでしょラジオって
上手ですよね、もうやっぱ慣れてますね、
そんなもう素人ですから
百何十回なら
やっぱ素人もね100回やるとそこそこ、
いやすごいっす
でもね生放送っていいんですよ、
うん、
取り返しつきませんから、
はい、それがいいんですよね、
それがいいんですよ何にも緊張がない、本当本当楽しかったです、まあ、先ほどねあのプレゼントをいただきました、
はい、
フェイス諫早9月号のプレゼントコーナーに載ります、はい、古川さんから、ね、お菓子の詰め合わせ何が入ってるかわからないけど、うん、多分コオロギは入ってると思います
お楽しみにな
んでコオロギダメなコオロギ貴重食になるよまあそういうのでお楽しみにですね、次週ですけど、8月16日、はい、もうお盆明けです ね,
本当ですね、
記念すべき119人目のゲスト様、
はい、
社会福祉法人瑞芳会ケアハウスベイサイド大村理事長、
はい、
北村孝俊様にお越しいただく予定になっております、
はい、
さぞかし賑やかな
そうですね、
賑
やかそうです
ね、うん、もうお黙りって感じになるかもしれんけどね、まあ、お楽しみにでございますね、
お待ちしております、
お待ちしておりますさあということで古川社長お別れのご挨拶をしましょう、はい、大丈夫ですか、心の準備は、
はい、
大丈夫ですか、はい、ではお菓子の古川陽平社長様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ、バイバイ、
駄菓子に長崎のお菓子昆虫食、お菓子の古川をよろしくお願いします、
お願いします、
お願いします、
社長さんいらっしゃい、この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。